イエス・キリストの系図と題して日下部和彦牧師による説教があります。
アドベントに入りました。幼稚園でもクリスマスのページェントに向けて子どもたち、それから先生たちがすでに日々取り組みを始めて励んでおります。で、先週の説教の中で幼稚園のバスの運転をした、そういうお話をいたしました。で、実は先週もバスの運転を2日ほどしなければならなくなりまして、3週続けて、毎日ではありませんけれどもバスの運転をしたわけです。で、そのバスの中ではですね、先週ご一緒に賛美をした私たちの食べるものという賛美歌、皆さん覚えておられると思いますが、神様ありがとうっていうフレーズですね。それから今では、ちょうどもうクリスマスの取り組みが始まってますから、子どもたちはですね、今日は楽しいクリスマス、クリスマスっていうこう歌声が幼稚園のマイクロバスの中にこう響き渡るんですね。で、これまでの私であればですよ、何が楽しいんだと、あるいは何が神様ありがとうだと、そういうふうにこう、この忙しい中運転しなければならない、そういう思いを抱いていただろうと思うんですけれども、最初はそうだったんですけど、先週はそうではなかったんです。それは一つのことに気がつかされたからであります。確かに体はきつかったのは確かですけど、しかしその子どもたちの歌声に励まされて、心軽やかにですね、運転をすることができたわけです。人間ですから自分のことばっかりやっぱり考えているわけです。自分のことに精一杯になり、そして本当にこう子どもたちに心が向いていなかったっていうことを思わされたんですね。すなわち運転手さんが都合が悪くなったおかげで、私は子どもたちと関わる時間がこうして与えられたんじゃないか、そして子どもたちから元気をもらうことができたではないか、そのように感謝を持って、それまでの自分であれば受け止めることができなかったわけです。で、そういうことをこう反省をさせられた、ちょうどこのアドベントの時、この講談の天礼符も紫色に変わりました。この紫っていうのはご承知のように悔い改めを表す色であります。私たちはクリスマスを迎えるにあたってですね、本当にこう罪の自覚っていうか、そういうものがなければ、私たちにとってクリスマスっていうのは本当の喜びにならないだろうっていうことを思うんですね。この私を神様本当に憐れみ許してくださっている、そのことがなければクリスマスを迎える意味もないだろうと思うんです。確かに私たちの人生の歩みにおいては、神様なぜですかと言わざるを得ない、そういうことはいっぱいあります。試練あるいは困難、マリアでさえ神様どうしてそのようなことがありえましょうかというふうに言わざるを得なかった。で、しかし実は困難のあるいは試練の向こうに恵みがあるというかですね、それが待ち受けている、私たちの人間的な思いを超えたところに神様の恵みと祝福があるんだっていうことを、私たちはこのクリスマスの時に何よりも覚えたい、そのように思うのであります。で、今日読んでいただいた箇所も、そういうことが語られているのではないだろうか、そういうふうに思わされるのです。このマタイによる福音書、新約聖書の一番初めです。28章からなるこの福音書の一番初めに、マタイはイエス・キリストの系図を記しております。正直読んでいても退屈ですし、 これ何のことかよくわからない、読み過ごしてしまうようなそういう箇所であります。人によってはここには何ら意味を見出せないという人もいる、そういう箇所であります。そしてこの聖書の中でイエス・キリストの系図を書いているのは4つある新約聖書の中でこのマタイの他にはルカだけなんですね。そしてルカはマタイのようにこの福音書の一番最初ではなくて3章のところにそれを記しております。またマタイ福音書が旧約聖書の信仰の父と称されるアブラハムからその系図を書き始めているのに対してルカの方ではイエスの父と思われていたヨセフ、実は、実の父ではなかったと思われますけれども、そのヨセフから書き始めて、そのヨセフは誰々の子である、そしてその親は誰々だというふうに逆にこう遡っていく、そういう書き方をしまして、ルカでは最終的に創世記に記されている最初の人間アダムに行き着くというですね、そういう書き方をしているわけです。でご存知のようにこのマタイ福音書の読者っていうのは主にユダヤ人たちであります。マタイ福音書はユダヤ人に対してイエスがキリストであるということを述べ伝えようとして書いた。ですからマタイの教会にはユダヤ人が多かったわけです。ユダヤ人は長い伝統とかあるいは習慣っていうものを重んじる人たちでしたから、彼らにイエスが神の子キリストである、あるいはユダヤ人の王であるっていうことを知ってもらう、納得してもらうためには、それはユダヤの考え方を無視して、この書くことはできなかったわけです。ユダヤ人は系図っていうものを、非常に重んじる民族のようですから、何よりもキリストは自分たちがこうユダヤ民族が長年待望してきたそのキリストはダビデの子孫から生まれるというそういう予言もあってですよ、その由緒を示さなければユダヤ人はイエスをキリストと信じることができないだろうとこのマタイは考えたんだろうと思うんですね。冒頭の一節はそのことをこう物語っています。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、こういうふうに一番最初に書いてあるわけです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、すなわち信仰の父アブラハムから始めてイスラエルの建国の父ダビデというふうにその名前を挙げて、そしてそのユダヤ王家をたどることでイエスをユダヤ人の王として位置づけようとした、これがマタイ福音書の記す系図であります。で一方のルカは先ほど申しましたようにヨセフから遡ってやがてダビデに行きアブラハムに行き、そして最終的には最初の人間アダムに行き着きますから、ルカはイエスをユダヤという一民族を超えて、すなわち全世界の救い主、人類の救い主だと位置づけたかった、そういう系図の書き方をしていると捉えていいだろうと思うんですね。ですから系図全体大枠を見るならばマタイ福音書っていうのはやっぱりユダヤ主義的で民族主義的で、その一民族の宗教にとどまっている。そして一方のルカ福音書っていうのはこの全世界というか全人類的であり、キリスト教が世界の宗教であるかのごとき印象を与える、そういう系図を書いているように見えるんです。見えるんですけど、しかし その中身を細かく見ていくと一概にはそうは言えないっていうことに気づかされていくのであります。でそこで今朝注目したいのはこのマタイの系図の中にルカ福音書が記していない5人の女性の名前があるという点であります。3節にタマルという人が名前が上がりますし、5節のラハブ、それからルツですね、それから6節のウリアの妻と書いてますけど、これはバテシバのことです。でそして16節のそのイエスの母マリア、この5人の女性で、ユダヤの系図にはその女性の名前を書く必要はないんですね。父系をたどるのが正しい書き方であると言われますから、その中に女性の名前を刻む必要はないのに、あえてマタイはここに5人の女性を記す、登場させる。でその意味ではユダヤ的色彩の強い福音書がその枠から外れていると言えるわけです。でその点で言えばむしろルカ福音書の方が極めてユダヤ的であると言えるわけですね。女性を登場させないわけですから。でちなみにこのマタイとルカの系図を比較してみても、いくつもの相違点っていうのがあるんですね。ですからそのいずれの系図も真実を記しているわけではなくて、それぞれに創意工夫された創作であると言わざるを得ない、そう認めざるを得ないわけです。しかしだからといってこれを読む意味がないというふうにはならない。それぞれの系図が異なっていてそこに工夫の跡が見られるからこそ、そこにそれぞれの福音書記者が語りたいメッセージっていうものがそこに込められていると言っていいだろうと思うんです。でそのことを今日受け止めたいと思います。その先ほどの5人の女性でありますけれども、いずれもいわくつきというか訳あり女性ばかりなんですね。タマル、それからラハブ、ルツ、ウリアの妻バトシェバ、そしてマリア、この5人。最初のタマルについては後ほど少しだけ詳しくお話をするといたしまして、まずラハブですけれども、彼女はヨシュア記、旧約聖書のヨシュア記の6章の25節に遊女として出てくる女性なんです。でそれからルツという女性、皆さんよくご存知だと思います。彼女はもともと異邦人であります。ユダヤの系図にマタイがですよ、異邦人を登場させているっていうこともまた極めて稀というか珍しいことであるわけですね。でそれからウリアの妻バトシェバ、彼女のことはサムエル記下の11章に出てまいります。ダビデが王宮の屋上でこう散歩をしているときに、その眼下に大変美しい女性が水浴びをしている姿が見えた。でそれでダビデは気に入ってですね、その人連れて来させるわけです。そしてその女性と関係を持ち子を宿すことになった。そしてそのバトシェバっていうのはウリアとすでにもあの、結婚をしていたっていうことであるわけです。しかもそのウリアっていうのはダビデから見れば自分の部下ですよ。今戦地で戦っているその夫がいない間にその妻を自分のものとした。そしていろいろやり取り詳しく記されていますけど、最終的には その激戦地に自分の部下であるウリアを送り込んで、死なせるというですね、そういうことをしているわけです、後にソロモン王の母となったそのダビデの不倫相手がこの女性であるということです。でそしてイエスの母マリアについては、これもご承知のようにヨセフと婚約中だったんだけれども、結婚前に妊娠してしまったという点において、そのユダヤの律法に抵触する、その意味で問題のある女性であったと言えるわけであります。で最後にタマルについてですけど、創世記の38章にそのことが詳しく記されています。まずそのヤコブの息子であるユダには3人の男の子がいたわけです。長男のエルにこのタマルという、ここに出てくるタマルという女性をお嫁さんにパートナーとしてこう迎えるわけですけど、長男のエルは主の意に反したので子を設ける前に早死にをしてしまった。そこでその長男の家に子孫を残さなければならないというその父親の思いがあってですね、そういう慣習に従って、父親であるユダは次に次男のオナンにその兄嫁未亡人となったタマルとそう一緒にならせるわけですね。しかしオナンはタマルと関係を性的な関係を持つんだけれども、死んだ兄のところに子孫を残すなんてごめんだと彼そう考えて、子種を地面にその流し続けた。そういうことが聖書に具体的に記されております。そしてそれもまた主の意に反することだったので、このオナンもまた早くに死んでしまった。3人いるうちの長男と次男が次々と早くに死んでいくもんですから、父親であるユダは恐れたわけですね。この女に問題があるのだ、タマルという女性、今の言葉で言うならば魔性の女だ、そういう扱いを彼女にしていったんだろうと思います。三男のシェラがまだ残ってましたけど、彼はまだ成人していないからという理由でタマルを実家に追い返すというか、やもめとして暮らしなさい、こう言って彼女をふるさとに返すわけですね。でそれから何年かのしばらくの時を経て、そのタマルはもうふるさとに帰ってるわけですけど、そこに義理の父であるユダがやってくるっていうことが分かった。でそこでタマルはどうしたかというと、神殿娼婦に変装をして義理の父を待ち受けるんですね。そして、ユダがやってきてですよ、タマルに対して今日あなたのところに入らせてくれとこう言われるわけですけど、じゃあその報酬として何々くれますか、いろんなやり取りがあってヤギ一匹くれるんだけれども、その保証としてそれが届くまでにあなたの印鑑、印章と杖をこう手に入れていく。でそしてこの義理の父ユダと関係を持った後にこのタマルは身ごもることになってまいります。で義理の父であるユダはまさかそのお嫁さんと関係を持ったなどとは思ってもないわけですね。タマルが身ごもったことを後で知ったユダは、あの女を引きずり出して焼き殺してしまい、こういうわけですけど、しかしその相手は自分であったということが、その彼の印象と杖、そういうものがあって、それが動かぬ証拠となって、ユダは私よりも彼女の方が正しかったとこう認めざるを得なかった、実に痛快なそういう物語というか、そういうものが創世記の中に記されています。でそこにあるのは 男性中心の、まあ、社会の秩序といいますか、あるいは性であるとか、でそういうものにもてあそばれて、あるいは翻弄されて人格を奪われていった一人の女性の姿っていうものが赤裸々に描かれているんだろうと思うんですね。嫁ぎ先に子供、すなわち跡継ぎを残すことなくふるさとに返されていったタマリ、どんなに肩身の狭い思いを彼女はしなければいけなかっただろうか、いろんな人から聞かれただろうと思うんですね。まさに神様、なぜ私はこんな目に遭わなければならないんですか、そういう現実をしかしこのタマルは強く生きた一人の女性であったと思うんです。そしてこのタマルだけではない、この系図に出てくる5人の女性は皆その意味で世間の目に本当に冷たい冷ややかな目にさらされてきた人々であっただろうと思うんです。異邦人であったり、遊女であったり、あるいは不倫の関係を強いられたり、あの女はとんでもない人間だと、そういうふうに後ろ指を刺されるような、あるいはあの女は哀れな女だというふうに言われるような女性ばかりなんですね。もっと言えばこの聖書の時代っていうのは、女子供っていうのは数にも入れられない、そういう存在です。一人の人間としてのその尊厳というものを奪われてきた女性たちの名前がこのイエス・キリストの系図の中にあえて入れられているっていうことは、本当に大きな意味があるのだろうと思うんです。ユダヤの伝統に従ってですよ、イエスの王としての、あるいはキリストとしての由緒正しさであるとか正当性っていうものを本当に主張するために、この系図を書く必要があったのならば、こういう女性は省くべきだったと思うんです。いわくつきの訳ありのスキャンダルに満ちた女性の名前ってものは、むしろ抹消しておきたい、そういう思いが働いても当然だろうと思うんです。しかしそういう人々をあえてここに載せているのは極めて大胆なことであり、また勇気のいることだったのではないか、そんなふうに思うんですね。先ほど申しましたように、ユダヤ人の多い教会ですよ。そういう人たちに、なんでこの人たちのことは一体何だと思わざるを得ない人たちの名がここに記されている。血筋の立派さであるとか正当性とか、あるいは潔白さっていうものを、私たちの誰が一体誇りうるのでしょうか。自分は正しい、あるいは自分は偉いと思っている人間こそが実は哀れな人間だと聖書は語るのではないでしょうか。義人は一人もいない、そう語るのであります。私たちも皆それぞれにいろんな過去を持っています。今日の聖書に名を刻まれている女性とそう変わらないのではないか。マタイ福音書がこの女性たちを系図に入れた意味、それはイエス・キリストによって数にも入らないものも、あるいは社会の底辺で本当に弱く小さくさせられたものも、罪あるものも全て神に覚えられているんであって、数の中に入れられるようになった、 そういう福音っていうものがここに語られているのだろうと思うのです。人間の尊厳を奪われて世間から締め出されたような人が、あるいは過去に犯した過ちというものがいつまでも、その汚名がいつまでも消えずにです。滅んでいかなければならないようなそういう人たちが、イエス・キリストのゆえに神の支配される歴史において肯定され、光栄あるものとされている。神様ありがとうと決して言えないような困難、試練、そういうものを経験したり、人間的な弱さのゆえの失敗や過ちを繰り返しながらの私たちの歩みであります。でしかし、そういう人間の現実の中に具体的に神様が目に見える形で入ってきてくださった。イエス・キリストによってその歴史の中に、罪ある歴史の中に介入してきてくださった。これが私たちがアドベントに覚えたい一つのことであります。主イエス・キリストがお生まれくださらなかったならば、罪ある人間として、あるいは無名の一人の人間として滅んでいくしかなかったこの私が、神の民として、神の書に、神の名簿に名を書き加えられている。130年を迎える私たちの教会の歴史も、決して完全無欠な完璧な人たちによってその歴史が担われてきたわけでもないだろうと思います。むしろ罪ある普通の人間、取るに足らない人間が神の救いの系図に入れられることによって、大きな責任と、それから名誉をいただき、神の栄光のために必要なものとして、有益なものとして用いられてきた歴史であったはずであります。神様の救いの計画っていうのは、そういう意味で私たち人間の常識、思いというものをはるかに超えている。5人の女性の一体誰がですこの系図に自分の名を連ねられると思っていたでしょうか。人の目からすれば決して恵まれていたわけでもない。むしろ人々からいろんなことを言われて苦難の人生を必死に生き抜いた人たちであります。そしてその生き様ってのは、実は苦難のしもべとしてお生まれくださるイエス・キリストに受け継がれていったともいうことができるだろうと思うのです。でしかし、そこに神の祝福、救いの光というものが当てられている。私たちも自分の現実ばかりに心を奪われていくのではなくて、神の御救いに入れられているものであることを覚えて、それぞれが自分の人生に本当にイエスと言える、そういう生をキリストにあって共に生き抜いていく一人一人でありたい、そのように思います。